聖書にある神の言葉に聞きます。新約聖書の68ページマルコによる福音書第4章の26節から34節の御言葉を朗読いたします。マルコによる福音書第4章の26節から34節です。またイエスは言われた。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて、夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速鎌を入れる。収穫の時が来たからである。さらにイエスは言われた。神の国を何に例えようか、どのような例えで示そうか。それはからし種のようなものである。土にまく時には地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。イエスは人々の聞く力に応じてこのように多くの例えで御言葉を語られた。例えを用いずに語ることはなかったが、ご自分の弟子たちには密かにすべてを説明された。たった今お読みしました聖書の箇所にはイエス様のお語りになった二つの例え話が語られています。見出しの言葉で言うと成長する種の例え、そしてからし種の例えという、例え話です。実は4章に入って4章からずっと例え話が語られてきました。例え話シリーズだったんですね。それが今日の箇所で閉じられるわけです。最後の、例え話がこの最後のこの2つの例え話になります。イエス様が言葉をお語りになった、イエス様が言葉をお語りになった時、しばしばそれは例え話で語られました。このイエス様の例え話は神の国の例えと呼ばれます。イエス様が例え話でお語りになったのは神の国のことだったからです。イエス様は口を開かれればいつも神の国について語られたと言っていいと思います。言い過ぎじゃないと思います。神の国というのは神様の恵みのご支配のことです。その神様の恵みのご支配がやってきた、やってきており、そしてやってこようとしている。それが実現していく、実現する、そのことをイエス様は例え話によってお語りになったんです。今日の聖書の箇所の2つの例え話もそうです。ですから最初の成長する種の例えの一番初めでも、神の国は次のようなものであるとおっしゃっていますし、からし種の例えでも神の国を何に例えようかと言われています。神の国の話をされているんです。イエス様はこうしなさいとかああしなさいというような道徳や、あるいは生活上の私たちの生活上に役に立つようなアドバイスのような話はされません。ひたすらイエス様が語られたのは神の国だったんです。神の国のこと。でも神の国って何でしょうか。私たちにちょっと分かりにくい。 すんなり受け入れることができる人はほとんどいないんじゃないかと思います。実は私が初めて教会に行って聖書を読み始めた時、わからなかったことの一番わからなかったことの一つがこの神の国のことでした。何のことかわからない。説教で神の国って言われる、聖書を開いても神の国って語られている。でも神の国って何だろうか、そう思うとちょっとピンとこう響いてこないと言いますか、心にこう伝わってこないんです。そういうことを経験しました。貴重な体験だったと思います。神の国は私たちの想像を超えたものです。このことはもう分かってるなんて言うことができる人は人間の中に一人もいないと思います。だって神の国ですから。まあ、そもそもこの神様の国は手で触ったり目で見たりできないんですよ。こうやって触って、お神の国があるなみたいな、それで目で見て、お神の国ってなんてことが言うことができることじゃありません。だから私たちに分かりにくいのは当然のことです。一時私はこの神の国のことを、まあ、分かんない中で天国のことかなって思ったことがありました。天国って考えたらどうだろう。死んでから行くあの天国、それが神の国のことかなって思ったんです。でも違います。それは今日の聖書の箇所を読んだらよくわかります。死んでから行く天国はどんなところだろうと考えて今日の聖書の箇所を読んでみたら余計わからなくなります。どんなところだろう、素晴らしいところなのかななんて考えて読んでもわかりません。ここでイエス様はその天国をのことを話して、先々の私たちの先の未来のことをお話しになって、あなたもそこに行けるように頑張りなさいとおっしゃってるんじゃありません。イエス様がここでお語りになっておられるのは今ここでもうこの神の国はあなたたちのところに来てるんだ。あなたの人生の中にもう神の国は来ている。この地の上に神の国は、神のご支配は来ているってことなんです。だからずっと先に入っていく話じゃないんです。もう来て入ってるってことなんです。それは例えばイエス様の、マルコ福音書の一番最初に出てくる言葉でもそのことが語られています。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。イエス様こう言われたとあります。これはもうイエス様という方はいつもこのことを話されたということで語られています。イエス様はどこかにある神の国に入れるようにこれからあなたたちは努力しなきゃいけないよ、そのためにその努力のために必要なことを私はここで言うよっていうようなことを言われてるんじゃありません。あるいはまた今あなたたちが生きている場所に神の国がないからそれが実現するようにしなさいと言われているのでもありません。そうじゃなくて今あなたが生きているこの現実、今生きているあなた方自身の人生に神の恵み、神の恵みの支配というのはもう来ているんだ、あなたたちはその中を生きているんだとおっしゃってるんです。すでに種がまかれており、それは実現しつつある。 それがイエス様がお語りになったことであります。それをイエス様ってのはもうしょっちゅう口を開けば話されたんです。そして今日の箇所もそのことが語られている。そしてすっごくこう鋭く現れている。イエス様の語られていることはどういうことかということが鋭く現れているのがこの箇所ということになります。イエス様は神の国がもうあなたたちの中に来ている、あなたたちの人生の現実、この現実の中に来ている、そう言われた。でもそうすると問題が起こってくる。え、どこにいてどこに来ているの、それ見えるの、見えないでしょ、全然来てないよね、世界は戦争だらけ、争いだらけ、問題山積み、そしてそれは私の人生でもそう、いろんな問題がある、体のことがある、心のことがある、信仰のことだっておぼつかない、生活のことだって明日のことすら思い、ね、わからない、そんなとこどこに神の国が来てるのかって言いたくなる。見えない、手で触れない、実感できない。そんな私たちに対してイエス様は語っておられる。イエス様は神の国の秘密って言われているんです。今日の箇所にはその言葉出てきませんが、ちょっと前の4章11節のところに出てきます。秘密ってこと、隠されている、隠されているってことです。その隠されていることがここでイエス様によって語られていくんです。見えないけどそれは確かに来ている。その見えないで来ているっていうことを受け止める時にどうしても必要になってくるのが信仰ってこと、信じるってことになるわけです。見えてたら信じるってことにはならないんですよね。信じるってのは見えないから信じるんです。私たちの現実は厳しいです。神様の恵みの支配があるなんて到底思えない。でもそういう中で信じるということに招かれているんです。目に見える現実、私たちの実感に逆らって信じる、それが実は聖書が語っている信仰ということなんです。新約聖書の中にとっても大事な使徒パウロが語った言葉があります。ローマの信徒の手紙の4章の18節の言葉です。彼は希望する術もなかった時になお望みを抱いて信じ以前の口語訳の聖書では望みえないところでなお望みを抱いて信じっていう言葉で訳されていました。これアブラハムのことですが、でもこれはおよそ全ての信仰者が招かれているところを語っています。望みえない、ちっとも見えない、むしろ逆の現実の中で信じる、それが信仰なんだということです。神の国も同じなんです。でただそのことは非常に困難を極めることですね。イエス様はそのことをご存知なんです。この現実の中を私たちが生きなくちゃいけない、そしてそれにこうして信じることに私たちがイエス様は招かれている。その私たちに対してイエス様はその秘密、隠されているこの神の国の秘密を明かされるんです。 それがこのイエス様の例え話です。いや、もっと逆に言うと神の国が見えてくるんです。垣間見えるってある人が言ってます。ここで神の国がイエス様のこの言葉によって垣間見える、はっきり見え、まだ見えないかもしれないけど、ふわっと開くんです。天が開く、そして見えるんです。それが今日の御言葉だったら心して聞くほかないんじゃないでしょうかね。そしてあらかじめ言っておきたいことがあります。これは私たちにとってここでイエス様が語られていることは生きるか死ぬかぐらい大事なことです。そして倒れていた人が立ち直る、望みを失った人たちが望みを再び抱くことができるようになる、そんな言葉がここでイエス様によって語られているんです。さて最初の例えは成長する種の例えです。イエス様はこの最初の例えによって神の国は隠されているけれども、確かにもうここにあって、そして確実に前進し成長しているってことを語っておられます。もう一度読んでみます。人が土に種をまいて夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は独り手に実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そして穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速鎌を入れる。収穫の時が来たからである。ここでこのイエス様の例え話を私たちが聞くときに注意すべきことはがあります。それは今の今日の私たちの感覚を、現代的な感覚を持ち込まないってことです。今私たちは学校で学びます、勉強します。植物の種がどうやって芽を出して育っていくかということです。これをまあなんか自然のプロセス、これ自然のことだよみたいなふうに考えます。しかしイエス様の時代の人たちは違います。種が地にまかれるということはこういうことを意味しました。種が一度死ぬ。それどうしてかっていうと、種、人間も死んだら土の中に葬られるじゃないですか。土の中に入れられて葬られるのと同じだから、種も死ぬって受け止めたんです。でもその死んだ種が芽を吹くわけですよ。つまり古代の人たちにとってこの種が芽を出すってことは自然のプロセスじゃなくて奇跡です、神秘です。神のなされる技です。そしてその芽が伸びて成長し実を結ぶようになることもそうです。その神の御業ということは、それは人間の知らないところで人間の理解を超えたところで進んでいくということです。夜昼寝起きしているうちにというふうにあります。ちょっと変わったニュアンスだと思いません？あんまり私たちはこうは言いませんね。昼夜でしょ普通。でも夜昼ってなってます。これは聖書の実感、この時代一日は夜から始まるんです。だから夜昼なんです。流れが違うんです、時間の。夜昼、そして夜に一日の初めに一番することは寝ることなんですよ。さあ起きて今日頑張って一日やっていこうっていうんじゃないんです。まず寝ようまず眠ろうってなるわけですよ。でそれを、そして、その時を実は神様が守ってくださってるって、詩篇の中にイスラエルを守りたもう神様は夜も眠ることがないって書いてあって、それは神様が夜の間御業をされている、そして朝を目覚めさせられる、そして私たちの働き、私たちのために御業をしてくださって、全部備えをしてくださっていて一日を始めさせてくださる。そうやって生きていくのが人間なんだって言ってるんです。ただ 知らないところで見えないところで神様の御業はなされているわけですね。人間が気づく、それと気づかないところで御業をなさっている。で、それがここでも使われているわけです。神様はがここで働かれていて、人間が知らないところで御業をされていて、そして実が結ばれていくんだって。だから人間の手によらずっていう意味で人の手によらずなんです。一人でにってことなんです。ただね、農夫は何にもしないんじゃないんですよね。農夫は当然農作物の世話するわけです。雑草を取ったり害虫を駆除したり、いろいろすることたくさんあったでしょう。でもそういうことも全部神様の御業ですよ。でもふっと気づく、芽が出て成長してできている、それ気づかないでしょって。でもそれは全部神様がしてくださってるからなんだって。神の国も同じだって。私たちの実感はないってかもしれない、いやないだけど、もうすでに種がまかれて、必ず収穫の時が来る、やってくる。私たちの理解を超えたところでそのことは実現する。まあ一言で言うと、ここでイエス様は神様に信頼することに私たちを招いておられるんです。もうすでに地に種がまかれて、もうすでに神の国が始まっていて、それは目に見える現実の中では見えないけど、もう来ているんだって。そしてその神様の働きに信頼してあなたたちは歩め、そういうことです。私この例え話読んでいて思い出したことがあるんです。内村鑑三という人、皆さんご存知ですか。私たちの教派とはちょっと違うグループですが、無教会っていう教派のグループの指導者でした。明治大正日本のキリスト教会の初期の時代、とても大事な働きをした人です。この内村は若い日に札幌というところでクラークという少年を大使を抱けって言ったクラークと出会って、そして信仰の道に入って洗礼を受けるんです。そして彼は若い時20代です。洗礼を受けます。でもたちまち彼の人生に挫折が襲うんです。離婚するんです。結婚するんですけど、24歳でわずか7ヶ月いろんな家庭内の問題が起こって彼は離婚せざるを得なくなったんです。内村は離婚してるんです。そして彼は苦しみます。もう本当に苦しんじゃうんです。そして家族が心配します。周りの者たちが。そしてアメリカに留学させるんです。留学が進めたアメリカに留学するんです。彼はアメリカに渡ります。そしてアメリカに渡って大学に入って勉強を始めます。そこでシーリーという先生と会うんです。そしてシーリーは内村を見ます。内村はいろんなことでくよくよ悩んで、内側を内省的になって、当然ですよね、自分はどうしてこんなことになったんだろうか、どうして自分はダメなんだろうかって、そういうふうにして生きてたんです。その内村にシーリーという先生はこんな言葉を投げかけてくれたと内村は記しています。その言葉はそのまま読みます。自分を顧みることをやめて、なぜ十字架のイエスを仰ぎ見ないのか。あなたがしているのは、子供が植木鉢に植えた苗の成長を確かめようと毎日根を抜いて見てるのと同じ。神に委ね、その成長をどうして待たないのか。 こう言ったって言うんです。そしてこの言葉が内村に届くんです。そしてこの言葉をきっかけにして内村は立ち直っていくんです。どうして自分の内側ばっかり見てるのか、どうして種をまいて成長させてくださる神を見ないのか、十字架のキリストを仰がないのか。実はこの言葉は私が青年時代に立ち直るきっかけにもなりました。わけわかんなくなったことがあったんです。若い日に、まあ今でも時々ありますが、そんな時よくこの言葉を思い出します。そして語ることだってあります。私たちはよくします。引っこ抜くんです。引っこ抜いて見ようとします。いや、それは自分のことだけじゃなくてこの世界のことだって引っこ抜こうとします。おお、神の国来てるって言うけど本当かなって毎日植えてたらどうなるかっていうことですよですね。そんなことはやめて信頼して生きよっていうのが今日のイエス様がこの例えで語られてることなんですよ。だって見て抜くことするなみたいな、見ようとするなって、信頼して信じて従えみたいな、そういうことですよ。で、これは私たち今日の私たちにとってものすごく大事なことなんです。で、さらにイエス様はもう一つの例え話を語られました。神の国を何に例えようか、どのような例えで示そうか、それはからし種のようなものである。土にまくときは時には地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。この例え話でイエス様はまかれた種そのものに私たちの注意を向けさせられます。イエス様が強調されているのは小ささです。小さいってことです。当時の種の中で最も小さいものとされていたのがからし種でした。だからこの例えを用いられます。ちっちゃい、ものすごくちっちゃい、針の先ぐらいですけど、まかれると実際大きな木になる。この神の国の小さな種とは何でしょうか。今日の聖書の箇所の前では種まきの話がされていて、その種は御言葉だとされていました。さっきの賛美歌にもありました。種は確かに御言葉ですが、でもその御言葉が指し示しているイエス様ご自身でもあります。イエス様はまかれた神の言葉です。そして小さい種です。ヨハネ福音書の12章24節にイエス様のこんな言葉が語られています。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。イエス様はご自分の十字架の死のことを予告してこう言われたんです。このようにイエス・キリストご自身が神の言葉であり、地にまかれた神の言葉の種、この神の国の種そのものなんです。イエス様が、そしてその種はまかれたんです。でまかれて私たちがいるんです。イエス様はここでそのことを語っておられます。でもこのからし種のようにだって言ってるんです。おっしゃってるんです。ご自分がご自分のしたことはでっかいよって言われるんじゃなくて、イエス様は小さい、本当に小さい、見逃してしまうぐらいちっちゃいけど、これはやがて大きな木になるって、そうおっしゃったわけですね。この小ささっていうのは私たちがとらわれることなんです。小さいものはダメ、違うんです。小さいものの中に意味がある。小さいものがものすごいことになる。それが神の御業。やがてイエス様のこの十字架のと、そしてやがて復活されたイエス様のこの御業の後、教会が生じました。今日の聖書の箇所で、しばしば催されるのは教会のことです。 世界中にイエス様の福音が伝えられ、教会が打ち立てられて、この教会の存在というのは神の種がまかれたことを指し示しています。でもそして教会が大きくなって実を結んでいるというのと違います。依然として教会はずっとちっちゃいんですよ。ずっと小さいんです。ああなんだこんなもんかって、私たちはいつも思いやすいし、世の人々の多くもそういうふうに考えます。教会だって悪いことしてるよねとか、悪いことしてきたよねとか、私たちは、この家でたった一人のキリスト者です、私のたった一人のキリスト者なんて何の意味もありません。またこの国のキリスト者は 1% にも満たないぐらい少ない、何の力もありません。あるいは説教会だってこの町でこれぐらいの人しかいません、何の力もありませんって言いたくなります。そんな私たちに、その小ささにとらわれて生きようとする私たちに、イエス様は違うって言われるんです。神を信頼しよう、小ささにとらわれるなって。この小さい種がまかれてやがて実を結ぶようになる、枯れ葉種が小さくてもそれが成長しやがて大きくなるのと同じだった。つまり小さな種の中にもう未来が備えられている。で、大事なことはもうすでに種がまかれたという事実なんです。まかれたってことはイエス様が十字架にかかって死なれた、復活された、そのことなんです。そこを見ないといけないんです。大きいとか小さいとかを見るんじゃなくて、そこを見るんです。そこで生きていくんです。だからもう別れたから、あとは神様がしてくださるんですよ。でも私たちがいろんな努力はするでしょうけどね、それを巻き込んで、そしてイエス様は私たちが厳しい中を生きなくちゃならんってことをよくご存知なんですね。それでここに生きろって、ここに生きろって、で見えるところに生きるな、神に信頼しろって、まかれたって、私が来てまかれた、そういう中に生きてるんだ、神の国の現実の中に生きてるんだっていうことを信じろ、信じて生きろって言われてるんです。ちょうど今私が読んでいる、本があるんですね。一冊の本があります。その本は星を仰いで路地を見よというちょっと変わった題の本なんですが、これはイエルク・ツインクというドイツの牧師の自伝です。少しずつ少しずつ今読んでます。一気にちょっと読めなくって、なぜかしら止まりながら読んでいるんです。その本の最初の方に出てくることがありました。たまたま読んでたんですが、このツインクという牧師、ツインクという神学者でもある方ですが、とてもみんなに伝わることを本当に大事にして、牧師として説教者として生きた人です。ただ特別な経歴があります。子供時代にもう両親を失います。そして第二次大戦の時、ドイツ人ですから、ドイツ軍にナチスドイツの側についていた人です。そして、空軍に入ります。空軍の通信士として働きます。飛行機で出撃します。そして彼はヒトラーを信奉していました。ヒトラーを信じているっていうか、入るヒトラーとして言ってナチスの一員として生きてきた人なんです。その人が、ある時出撃するわけです。400人出撃したんですが、帰ってきたのはわずか3人、生き残ったのは3人。戦争の中で、そして彼はアメリカ軍に捕らえられます。 アメリカ軍に捕らえられて、彼は牢屋に入れられます。収容所に入れられます。そして収容所での経験が最初の方にとつとつとした言葉で語られているんです。その時彼は小型の聖書を手に取ったって言うんです。そして聖書を読み始める。そして最も印象に残った聖書の言葉として、この神の国の例えのことを書いてるんです。で、彼はこんなふうに言うんです。イエス様の言葉をたどってこうゆっくり口ずさむように読んでいって、そしてですよ、違うなって思ったって言うんです。あのドイツ、私が生きてきたドイツの国家と違うなって、あのドイツ帝国と違うなって、ここでイエス様が語られていることは全然違うなって、種粒のようなものだとここに語られている。でも私がずっと聞いてきたのは、国が大きく大きく帝国じゃないといけない、偉大な国にならないといけない、でもイエス様が言ってること全然違うなって、この国は小さい、そして人間が知らない間に成長していく、人間の手によらず成長していってる、違うなって。そしてこう書くんです。神の国について読んだ時、私は本を閉じ、鉄の扉と鉄格子の窓の間を行ったり来たりしたってつまり落ち着かなくなったんです。これ御言葉をもらった人のね、特徴なんです。御言葉をもらってるとなんか落ち着かなくなって、うろうろするんです。僕結構あります。私も、まあ、今も落ち着いてないんですけど、なんかうろうろするんですよ。嬉しくなって、違うぞ、これが本当だって言い出すんです。そして、なんで私の友人たちあんなたくさん死んだんだろうかって、なんであんなことが起こったんだろうかって、そう問うんです。国とは一体何なんだろうって。そしてこう言い出します。今は隠されているが、神の霊によって十分に練り上げられた事柄の中にこそ未来がある。ここにこそ何かある。そして彼は立ち直っていったって言うんです。私ここ読んだ時、今日のこの聖書の言葉とまさに語られていて、そして今の私たちにとっても本当に大事だと思うんですよ。今私たちは未来を失っています。未来があるってことに希望を持ってますか。望みが絶たれている中に生きている。でも望みえないところになお信じる道、それをキリストは語られているんです。そういう御言葉がここにございます。私たちの苦労、私たちの悲しみ、私たちの苦しみ、それをご存知で、今日イエス様がこの例えを語っておられる。お祈りをいたします。父なる御神様、イエス・キリストにおいてご自身の御国をあなたはこの地上に来たらせてくださいました。すでにあなたの種はまかれました。でもまだ私たちはあなたの恵みのご支配を完全には見ていません。だからこそ思い悩んでいます。どう生きていいかわからないことが多々あります。心配事は山積みです。でもだからこそ今日ここでこんな私たちを呼び出して、イエス様が語ってくださっています。望みえないところでなお信じることに、どうぞ私たちにあなたへの信頼を呼び覚ましてください。夜昼寝起きしているうちに、どうしてそうなのか知らないうちに、あなたは御業を成してくださいます。最後の収穫の時を 信仰を持って待つことの中に生きるものとしてください。主の御名によって祈ります。アーメン。